あなたをこの深い探求、私たちの深掘りセッションへ歓迎します。今日あなたが貴重な時間を割いてここに注意しているということは、まあ、表面的な情報だけでは満足できないからですよね。
物事のその本質を求めているからこそだと思います。
そうなんです。なので今回の私たちのミッションは非常に明確です。あるトレードのメンターシップのレッスン4ですね。タイトルが、DOL&Conditions2.0 という資料なんですけど、この奥底まで潜り込んで知識のコアを抽出していきます。よし、これを紐解いていきましょう。
はい、始めましょう。このセッションのベースとなる資料の中でメンターは非常に強い言葉を使っているんですよね。
強い言葉。
ええ、このレッスンこそがメンターシップ全体の中で群を抜いて最も重要なレッスンであると断言しているんです。
いや、本当にそこなんですよ。どれほど完璧に見えるエントリーモデルを持っていたとしても、あるいは魔法のようなインジケーターのサインが点灯したとしてもですね、
ええ、
市場がどこに引き寄せられているか、つまりドローオンリクイディティ、目標価格ですね、それとその時の市場の条件を理解していなければ全く意味がないんです。これが今回の大きな前提になります。
一見するとすごく複雑で難解な金融の概念に聞こえるかもしれません。
最初はそう思いますよね。
でも実はこれ驚くほど論理的で面白いパズルなんですよ。トレードというとどうしても表面的なチャートの上下の動きとかローソク足の形といった結果の部分に目を奪われがちじゃないですか。
確かにそこばかり見てしまいます。
しかし今日はそういった表面的な事情の裏側にあるなぜ市場は動くのかという根本的なアルゴリズムとメカニズムに焦点を当てていきます。市場の背後にある意図を読み解く時間になりますね。
素晴らしいですね。では早速本質に入りましょうか。あなたが毎日チャートを見ているとき、価格がまるでランダムに気まぐれに動いているように見えることはありませんか？
言うもなく急落したりするように見えることですね。
そうそう、それです。でも資料を振り返ると、市場が動く理由は明確に3つしかないとされています。この3つの理由について、正確にはどういうことなのか教えてもらえますか？
もちろんです。まず大前提として、市場は決してカオスな無法地帯ではないんです。高度に設計されたアルゴリズムのように特定の目的を持って動いています。
特定の目的ですね。
はい、その一つ目の理由が流動性を求めることです。市場は常に未決済の注文が大量に眠っている場所、つまり流動性を探し求めています。
流動性ですか。具体的にはチャート上のどのあかりに眠っているんでしょうか？
例えばイコールハイ、つまり同じ高さで揃った高値ですね。それからイコールロー、あるいは前日の高値や安値、特定の取引セッションで作られた高値や安値などです。
あー、なるほど。
これらは多くの一般トレーダーがここは安全だと思ってストップロス、つまり損切り注文を置く場所なんです。
確かに置きがちですよね、そういう分かりやすい場所に。
ええ、アルゴリズムにとってこうした場所は抵抗の少ない流動性と呼ばれていて、価格が巨大な磁石のように引き寄せられる流動性プールとして機能するんです。
なるほど。今聞いてくれているあなたも経験があるかもしれませんね。完璧だと思った場所に置いたストップロスがピンポイントで買られた直後にもともと予想していた方向へ価格が飛んでいく、あの現象です。
よくあるやつですね。
あれは偶然ではなくて市場が意図的に流動性を求めて動いた結果だったわけですね。では2つ目の理由は何でしょうか？
2つ目は非効率性のリバランスです。市場で価格が一方の方向に非常に強く暴力的に動いた時を想像してください。
はい、ありますね。
この巨大な機関投資家のアジアとともいえる強い動きをディスプレイスメントと呼びます。単なる小さな値動きではなくて圧倒的な資金が投入された証拠です。
チャートに巨大なローソク足がズドンと現れるような時ですよね。
そうです、まさにそれです。そしてその強すぎる動きのせいで価格が効率的に取引されなかった空白地帯がチャート上に残されます。これがフェアバリューギャップ、つまり FVG と呼ばれる非効率な空間です。
あの隙間のことですね。
ええ、市場というものはこの真空状態を嫌うんです。そのため空いてしまったギャップの穴埋めをするために価格が必ずそこへ戻ってくる性質を持っています。
ギャップを放置したままにはしないということですね。そして3つ目が均衡のリバランスです。これも強い動きの後に起こる現象だと理解していますが。
はい、市場が大きく動いて巨大なレンジを形成した後、価格はそのレンジの極端な高値や安値にとどまるのではなくて中間点、つまり 50% の均衡点に向かって一度取引を戻そうとします。
半値戻しみたいなイメージですね。
ええ、これも市場の自然な呼吸のようなものです。
ここで少し全体像に結びつけて考えてみたいんですが、はい、そもそもなぜ市場はわざわざストップロスなどの流動性を借りに行き、ギャップを埋め均衡点に戻るのでしょうか。アルゴリズムの最終的な目的は何なんですか。
答えは非常にシンプルです。巨大な注文を約定させるためなんですよ。
なるほど、注文を処理するため。
ええ、銀行や機関投資家が扱う資金は私たち個人トレーダーとは桁が違います。彼らが買い注文を入れるためにはそれと同等な膨大な売り注文も必要になりますよね。
確かに相手がいなきゃ買えませんからね。
メンターが非常に印象的な事実を語っていました。弱気のオーダーフローの最下部でショート、つまり空売りをしたい人は誰もいないと。
本当にその通りです。底値の底値でわざわざ売りたくはないですよね。
そうなんです。だからこそ価格は必ずプレミアム、割高な水準に戻ってからそこで待ち構えている買い手に売りつける形で新たな下落を始めるか、あるいはディスカウント、割安な水準にまで下がってパニックになって売っている人たちから買い集めて上昇を始める必要があるんです。
市場の動きは気まぐれではなくて大口の注文を効率よく処理するための必然的な動作だと言えるわけですね。
その通りです。
ここからが本当に面白いところなんです。市場が動く3つの理由は分かりました。大口が注文を約定させる種に動いていると。
はい。
では実践としてどうやってその目標価格、つまりドローンリクイディティを見つけるのかという話になります。どうすれば市場が次にどこを狙っているのかを察知できるのでしょうか。
このレッスンでは毎朝チャートに向き合う際に自問すべき2つの重要な質問が紹介されていましたね。
ええ、この2つの質問はトレーダーの視点を劇的に変える力を持っています。価格を予測するというギャンブルから事実を観察するという専門的なアプローチへの転換です。
まさにそうです。
まず1つ目の質問、現在価格は売り側と買い側どちらの流動性から配信されているか。
ええ。
そして2つ目の質問、市場は現在 PD アレイ、これは FVG やオーダーブロックなどの指標のことですね。この PD アレイを尊重しているか、それとも無視しているか、この2つです。
少し抽象的に聞こえるかもしれないので具体例を当てはめてみましょう。
強気のシナリオ、つまり市場が上を目指しているケースを想像してください。
はい、上の場合ですね。
価格が上に向かうとき、チャート上では何が起きているか。価格はまず下部にある売り側の流動性を刈り取ってからスタートします。下で燃料を補給するわけです。
ロケットが発射される前に一度下に沈み込んでエネルギーを貯めるようなイメージですよね。
ええ、その表現はぴったりです。そして上昇していく過程で過去に作られた薬機の FVG や薬機の PDIA にぶつかっても市場はそれを無視して上に突き抜けていきます。
突き抜ける。
本来なら抵抗になるはずの天井をあっさり壊していくんです。逆に強気の FVG や強気の PDIA に価格が戻ってきたときはそれをしっかりと尊重しサポートとして機能させてバウンドします。
下の流動性から出発して弱気の天井を壊し強気の床でバウンドしながら上がっていく、この足音が見えれば現在の目標価格は自然と情報に残っている買い側の流動性になるということですね。
そうです。これは重要な問いを投げかけています。多くの人は価格が次にどこへ行くかを直感や希望で予測しようとします。
ええ、やりがちです。
しかし私たちがやるべきなのは予測ではありません。市場が今どのレベルを無視しどのレベルを尊重しているかという事実を客観的に読み解くことなのです。
足跡をたどるだけと考えると少し気が楽になりますね。ただここで一つ疑問があります。足跡が見えた、例えば強気の床でバウンドしたのを確認したからといってよし上だすぐ買おうと飛びつくのは非常に危険だと警告されていましたよね。
ええ、そこで登場するのが条件の設定です。単に上に行きそうという方向のバイアスを持つことと実際にトレードを執行することは全く別のゲームです。
はい。
必ずもしこうならこうするという厳格な条件ステートメントを持たなければなりません。これが感情的なトレードを排除する鍵になります。
具体的にはこんな例が出されていました。もしこの15分足のギャップを下に抜けたら抵抗の少ない流動性と新しい週のオープニングギャップに向かって下落すると予想する。
はい。
しかしもし抜けなければ上に行く、このようにある特定のレベルでの反応を見てから次の行動を決めるというルール付けですね。
そしてこの条件設定を本当に機能させるために不可欠なのが市場のフラクタルな構造への理解とタイムフレームの同調です。
フラクタル構造ですね。マトリョーシカ人形みたいに大きな時間足の中に小さな時間足が同じ構造で入っているという考え方です。
その通りです。 例えば、あなたが日足や4時間足という大きな時間足で上に行きそうだという強気のバイアスを見定めたとします。
ええ。
しかし、それだけではエントリーの精度は上がりません。その上位足のバイアスと、1時間足、15分足、さらには1分足から5分足といった下位足のエントリーモデルの構造が同調したとき、初めて最高のエントリー機会が生まれるのです。
上位足で強気の PDRA を尊重しているなら、下位足のミクロの世界でも同じように強気の PDRA を尊重し始める瞬間を待つということですね。
ええ、ここで非常に細かくて、でも絶対に聞き逃せないインバージョンに関する注意点について触れておきましょう。
あの顕微鏡の話ですね。あなたが特定の時間足で作られたフェアバリューギャップが破壊されて、サポートがレジスタンスに変わるような逆転を判断するとき、果たしてどの時間足の周値を見て確認していますかという問題です。
これは実務において致命的な違いを生むアドバイスです。例えば5分足のチャートで形成されたギャップが逆転したと確認したい場合、多くのトレーダーは焦って1分足のローソク足がそのギャップを抜けて確定した瞬間に飛び乗ってしまいます。
それの何がいけないんでしょうか。早くエントリーできた方がお得な気がしますが。
壁の構造的なひび割れを顕微鏡で確認しようとするようなものだからです。ズームインしすぎて実際の文脈を見失っています。
なるほど。
もし5分足がそのギャップを作ったのなら、その壁が本当に壊されたかどうかは、同じ5分足のローソク足の周値で確認しなければなりません。
1分足じゃダメなんですね。
はい。1分足が一時的に抜けたとしても、5分足の確定時にはヒゲとなって戻ってきてしまうことが多々あります。
タイムフレームの非対称性による騙しを避けるための鉄則ですね。5分足の壁は5分足の力で壊されたことを確認しなければ、本当の意味の無視とは言えないと。
まさにその通りです。
ではここまでの理論を実際の市場シナリオに当てはめてみましょうか。まずクリアな強気バイアスの例です。ある朝、価格が4時間足の中期的な安値を一掃しました。
スイープしたわけですね。
つまり売り側の流動性から配信されたわけです。そしてその後、弱気の PD アレイを次々と無視し始めました。この場合、目標価格はどこになるか。答えは非常にシンプルで、前日の高値と情報に残されていた日足の未収束の FVG でした。
対照的に弱気バイアスの例も明確でしたね。新しい週のオープニングギャップ、つまり弱気の PD アレイから価格が配信され、その後15分足の弱気ギャップをしっかりと尊重して下落を始めた。
はい。
この場合、目標価格は迷うことなく下方のロンドンの安値になります。どてらも先ほどの2つの質問の答えと完全に一致しています。
ここまでは教科書通りで美しいですよね。でも待ってください。毎日がそんなに綺麗に動くわけではないのが市場です。関税のニュースによって巨大なレンジが形成された哀れの日の話がありましたよね。
ありましたね。難しい相場です。
あのような極端なニュースで価格が激しく上下しているキョッピーな状態って、ちょっとスリルがあってスキャルピングでパパッと稼げそうな気がしませんか？なぜあのような日にニュートラルのバイアスを持ち、何もしないことがそれほど重要なんですか？
それは非常に鋭い、そして多くのトレーダーが陥る危険な罠をついた質問ですね。巨大なレンジができたということは、市場は先ほどの3つの自由の1つ、均衡への回帰を行おうとする強い動機を持ちます。
ええ。
しかし、価格が乱高下しているチョッピーな市場というのは、多くの場合、蓄積のフェーズにあるんです。
蓄積。つまり、大口が時間をかけてポジションを構築している時間帯ということですか。
その通りです。この蓄積の後には、必ず価格を意図的に反対方向へ振って一般トレーダーを罠にはめる操作があり、その後にようやく本当の目的地へ向かう分配が起こります。
なるほど。
このプロセスを待たずに、スリルや退屈しのぎで飛び込むのは、ギャンブル以外の何者でもありません。
だからこそ、午前10時のキャンドルがどう確定するかを待つとか、相関する資産間のダイバージェンスが機能するのか、それとも無視されるのかを確認するといった、じっくりと価格がヒントを教えてくれるのを待つ待機条件が必要なんですね。
チョッピーな相場で無理にトレードをすると何が起きるか、あなたがここで逆転したと思ってエントリーし、すぐ下にストップロスを置いたとします。
はい、
しかし、そのエントリー自体が直後にアルゴリズムに刈り取られるための新たな流動性を作ってしまっているんです。
うわ、耳が痛い話です。自ら抵抗の少ない流動性のプールに飛び込んで、アルゴリズムの燃料になってしまうわけですね。質の悪いインバージョンには絶対に手を出してはいけないという強烈な警告の意味がよくわかりました。
退屈しのぎのエントリーが市場を動かすための流動性として利用されてしまう、これほど残酷なことはありません。だからこそニュートラルでいる勇気が必要なのです。
さて、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、そろそろ全体を総括していきましょう。つまりこれはどういう意味なのでしょうか。
肝臓的なギャンブラーから冷徹な観察者へと進化するということです。
まさに市場はカオスではありません。流動性の追求と非効率への穴埋め、そして均衡への回帰という絶対的で論理的な目的に従って動くアルゴリズムです。
はい。
あなたがやるべきことは魔法のサインを探すことではありません。価格がどのレベルを尊重しどのレベルを無視しているか、その事実だけを静かに観察すること、そしてもしこのレベルを抜けたらあの流動性に向かうという厳格な条件を当てはめ、フラクタル構造が同調するのをただ待つだけなんです。
今日の分析から最後に一つリスナーのあなたに問いを投げかけたいと思います。これは今日の学びの先にあるあなた自身の探求のための問いです。
お願いします。
あなたが次にどんなチャートを見るとき、それは金融のチャートであっても、あるいは人生のトレンドやビジネスの波であっても構いません。
ね、
価格が次にどこに行きたいのかと直感で予測するのをやめてみてください。その代わり、今どこに未解決のギャップが放置されているか、どこにまだ回収されていないエネルギーが溜まっているかという視点で目の前の世界を見てみてください。果たしてあなたの目に映る景色は今までとどう変わるでしょうか。
深いですね。予測から構造の観察へ、この視点の転換だけで今まで見えなかった足跡がはっきりと見えてきそうです。あなたもぜひ次回のチャート分析、あるいは日常の出来事の中でこの観察者の視点を試してみてくださいね。あなたの貴重な時間を今日ここで共有してくれたことに心から感謝します。それではまた次回の深い探求深掘りセッションでお会いしましょう。